的場チャンネル。
じゃあ的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとイボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは前半に引き続きイラスト作家の結城おしなりさんにお越しいただいてます。結城おしなりさん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。東京ってね、実はなんだっけ、可処分所得って言ってさ、要は自分 の, 収入からその土地でかかる税金とかさ、いろんなものをさっ引いた、まあ、純利益みたいなやつで、その可処分所得が一番高いのって、どこだっけ、福井とか、香川とか、あと 青森じゃないな、どこだっけ、で茨城も入ってるの。で東京はその可処分所得、要はだから収入、得た収入、賃料は、東京は賃料一番高いんだけども、賃料に対してかかる経費をさっ引いた自由になるお金のランキングでいうと東京って40何番目の、そうだから入る金もでかいけど出てく金もねでかいんだよね。でその最たるものが養育費なんだって。 教育費か、学校だの塾だの子供食わせるための金が東京はバッカみたいにかかる。田舎だとさ、その辺で遊んどけみたいな感じで、放課後とかの時間にお金を使わずに、別に場所があればさできるけれども、東京その辺で遊んだけって言ってるとさ、さらわれたりさ、車にひかれたりさ、まあで遊ぶ公園がないから、東京の公園ってボール使っちゃダメとかさ、そう、何のための公園ですかみたいな感じ、
生まれないですね。
そう、しまいにはなんかもうベンチに横になってはいけませんってなって、ベンチにギザギザがついてさ、寝っ転がれないベンチになったりしてて、そうだ、俺はなんかもうそういうだだっ広いなんか縁側みたいなの公園にドーンと置いて、みんな寝っ転がったりなんだりできるような、そういうなんかベンチだらけの公園みたいなの作ったら、またベンチになっちゃった
戻ってきます。
そういうはちゃめちゃはやってみたいな、でそのはちゃめちゃやるためにやっぱ大人になるほどにやっぱ金がかかるなっていうのがすごい思ってて、不動産屋やることでちょっとこう掘り出し物の、まあ、土地というか、まあ、ただオンボロビルみたいなさ、もうなんかそういう市場価値、いわゆる貨幣経済の市場価値がないものをうまく見つけてきて、そこでこの発想思想で場所作れたら、結構そこはなんか寺子屋みたいな感じで、みんななんか寺子屋じゃない、駆け込み寺みたいな感じでさ、みんなその集まってくるんじゃないかなっていうふうに、まあ吉成来そうだよね、そういう場所があったらとりあえずいて、
とりあえず行く
よ、そうとりあえずいられる場所がね、なんかお金払わないといらんないもんね、東京ってね。
東京なんでもそうだね、
そうなのよ。ああ、やりたい。
なんか黄昏られたりとか、ぼーっとできたりとか。
そう、この前宮古に行ってきたの、俺。亜美さんのところにちょっと会いに行ってきて、まあっていうのはまあ亜美さんの実家のちょっとまあ親族の土地でなんか農園をやってる人がいて、まあ、そこに今使われて、昔元々牛小屋だった古い建屋があって、そこでカフェやりたいみたいな、将来カフェやりたいんですよねみたいな話が亜美さんからあったんで、じゃあ現地視察行こうかみたいな感じでとりあえず行ってやってきたんだけども、宮古のいいところはまあこじんまりとしたね、まあそんな、まあ別に小規模な島でもないけども、なんとかの、まあ面積で言うと東京の都心よりは広いけれども、なんかこう程よく自然もあり、程よくその街中もありっていうので、なんかまあちょっと一方観光産業の方は若干こうちょっとなんか加熱してるけれども、そこをさっ引けば割と時間も含めてゆったりしてんなと思ったの。あれは ああいう空間を、まあ、すごい黄昏じゃないけどさ、そういう空間をなんか都内の空き地みたいなところに作れたらすげえいいなっていうふうには思う。
うんうん、
あれだね、吉成が喋んないから俺喋りまくったね。
役になっちゃった
。いいな、あのね、前言われた、
面白いなと思って聞いて、
面白いでしょ、面白いの、面白いでしょ。前言われたの、ゲストで来てくれた人は、リスナーさんが前ゲストで来てくれたことがあるんだよ。これのヘビーリスナーさんがいて、まあ、もともと知り合いなんだけど、その人が、なんか全部聞いててくれて、なんか分析してくれてて、りょうさんのこのポッドキャストは、ゲストを呼んでおきながら、ホストが喋りまくる話ですよねって言われて、確かにそうだと。そう。で、それやっぱその、言葉にするハードルが低いというか、自分がその、まあ、簡単に言うと、なんか話してみたいなって人を呼ぶから、なんていうのかな、例えば誰かに決められてこの人と喋ってくださいみたいな感じだとこんな風にできないじゃん、一生懸命構えちゃうけど、まあ、とりあえず吉成呼んどけばなんとかなるやみたいな感覚でまあ喋ってるし、でその空気感がお互い共有できてるから多分安心して喋るんだよね。で、なんか別にその言葉の整合性をさ丸×つけられるわけでもないから、だから余計その自分でもこう調子に乗ってベラベラベラベラ喋っちゃうっていう感じを、その彼は的確に分析していて、ほぼりょうさんが喋ってます、なんならゲストの話を遮って喋ってますみたいな感じで。そう、でもさっきの吉永さん、なんかこういろいろ言われることが逆に嬉しいなと一緒で、俺もやっぱりそうやってリスナーにそういうふうに、いやもう自分が喋りまくってますよみたいに言われるのは嬉しいわけ。なんかその言葉だけテキストで見ると誹謗中傷なんだよね。もうこの番組はゲストを呼んでおきながらホストがゲストの話を遮って喋る番組ですっていう風に説明文がツイッターとかで流れると、ちょっとさ、なんたる番組だっていう評価がつくわけじゃん。でもそれが、その人が実際リアルに来てここで収録したんだけど、それで喋った言葉で、いや、りょうさん遮ってますよねって言われても、なんかそこにやっぱ愛情があるっていうかさ、それやっぱりリアルの強さだよね。言語外のその言葉で説明できない価値っていうかさ、それはあるな。あ、そうだから、それだからイラストとかもやっぱそういうのあるんじゃないかなとは。
あ、ものすごいあると。
な、そう。
言葉の何倍もいっぺんに情報がゲッて伝わってくるんで。
そう。マンダラとはまた違うけどさ、なんか、まあ、あれはいろんなこう意味が込められてるけども、絵って、あ、そう、あのさ、あれ、あっちゃん、坂西あっちゃん、俳句やってんじゃん。で、前出てきてくれた時に彼女言ってたんだけど、やっぱ、俳句はもう15文字しかないから、もう表現できるものがめっちゃ限られてるから、むしろ解釈は読み人に委ねてる。だいぶそこ放棄してますって言ってて、あ、それ面白いなと思ったわけ。で、片や北川さんはさ、紙面の中に、もう、いかにこう情報、もう限られた紙面だから、文だけだと、情報は入らないから、写真と、余白とっていうのを、そういう考えるっていうことを言っていて、まあ、全く対極なんだけれども、ただ、でも、最終的に北川さんもそうだけども、やっぱり読む人、読者に委ねてるんだよね。これを読んでどういう解釈をするかっていうのは、それは十人十色というか、むしろそこを楽しんでる節があって、それってやっぱその、自分はこういう意味で言ったんだ、こういうつもりじゃないみたいなので、ギャーギャー言い合うのよりよっぽど豊かだなと思うし、その文脈でいくと絵もさ、例えば、その今背景にある絵とかを見て、まあ、俺若いですけどメルヘンとかって言ったけども、あ、これは宇宙の創世記ですねとかっていう、例えばさ、思った人がいれば、それはそれでさ、そういうつもりが吉田になかったとしても、 嫌なつも思いはしないわけで、あ、そういう見方もあるんだみたいに思うのかなと思って。
その通り。もう絵を、まあ、もちろん描くときはいろいろ考えたり、思いがあって描いてるけど、受け取る人がどう受け取るかは、それ受け取る人の自由なんで、でも感想が本当に十人十色で来るから面白い、
ね、逆にそれ聞けるのって多分面白いのかなと思って、
面白い ね
自分が生み出した絵がさ、うん、そういう解釈だったみたいな、ね、それ楽しいよね、
まあ、そういう世界を持っててるっていうのは一個大きいですよね。なんだろう、なんかそれをこう自分がはめ外すことではなくても別の手段というか、それを通して言ってもらえる環境があるとかは、うんうんうん、まあ、一個いいなって思いますね。
そうだよね。
うん。
そう、
僕そう幼稚園生の頃とか、うん、まあ、こんあんま喋んなかったの、それも幼稚園の頃。
うん、
で、特に最初の1年目とか慣れるまでは本当に喋らないし、と運動会の踊りとかも一人だけ踊らないみたいな感じだったんだけど、とにかく絵が好きで絵が上手かったから、結構みんなが尊敬してくれたというか、人気者になっちゃう。ってことは言葉がなくても絵のおかげでコミュニケーション取れたっていうのは、あと海外旅行の時とかもそうね。
そうね。
イタリアとか行った時にイタリア語できないんだけど、
絵でね。
地元の人が行ってるお店とか美味しそうだから行こうとか言って、友人と行ってるんだけど、その夜の酒場みたいなところで、こう店員さんの似顔絵わーって書いてあげたら、すごいいっぱいお料理サービスしてくれて、
すごい
待ってなって、
いや、そうだから言葉ってたださ、情報を文字情報で、なんか、まあ、さっきのその AI 人間でやれることの限界と一緒だけどさ、言葉で結局自分の口から発した以上のことは発せないから、すごい不自由なんだよね。でも似顔絵ってさ、やっぱ相手に委ね、その、感想、印象を相手に委ねるってことは、自分が表現できないことも逆に表現しうる可能性が持ってるわけじゃん、絵って。なぜなら絵のその正解、不正解がないから。言葉ってさ、あはあですとか、いはいですって。っていう風にもうある意味定義されちゃってるから、あとかいいとかって言葉を使ったら、もうあをさ、僕はあをおのつもりであって言ってますなって言っても会話にならないから、そこが大前提が定義されちゃってるけれども、まあだからコミュニケーションが取れるっていう利点はあるんだけども、逆にそれ以外のコミュニケーションの取り方をそもそも絵画とか、あとはまあダンサーとかもそうだよね。踊る人とかもさ、まあ、自分は地球と踊ってるんだっていう人とかもいるけどさ、そこの解釈ってやっぱ、彼ら、彼女らにとってのコミュニケーションだと思うし、で、それを受ける側がどう受け取るかっていうのは、一義的には決まらないんだよってことを常に、まあ自分で、まあ、それを前提としてるから、だから、表現することも、なんていうんだ、表現することをこう躊躇しないし、で、吉田もだから絵がうまいっていうのは、それは例えばだけどさ、すごい絵がうまいけど、それすげえ、いや、何この絵、最悪、下手、ダメじゃん、この描く意味ないよってずっと育ってたらさ、多分描かなくなってた可能性だってあるわけじゃん。そう。
そうだね、自分ではなんかあんま上手いと思ってないんだけど、結構褒めてくれる人がいたりとか、そうやって
上手いよ、吉田の絵は上手いというか、
絵で助けられたりとかがあったのがやっぱ大きいのかもしれない。
だからやっぱ評価ってさ、もろ刃だよね。他者のそういう感想ってね、自分にとっていい悪いかってないからね、最初はね。ただその表現手段が自分で一番いいから、たまたま撮ってて、喋るより踊るより、まあ、書くのが、多分幼稚園児の吉成少年はさ、多分踊るってことが理解できなかったんだろうね。こうなんか音楽が流れてて、それをこう、表現する、
ちゃんと理由があって、鼻笠音頭で、
はいはい。
やっしょまかしょっていう掛け声があるんだけど、そこなんで歌があるんだけど、花笠の、そのやっしょまかしょのとこだけみんな声出してやるみたいな、ちょっとダッサいなと思って、ずっと歌が流れてる中でそこだけなんかみんなが叫ぶって、なんかおかしいなと思って嫌だと思って踊らなかった。
あ、じゃあそれはもう明確なこう自分なりの
一応子供ないの理由が、
すごいすげえ面白い。あ、結構頑固なやつだね。面白いね。
なんかカメラマンが運動会の写真とか撮ってて、後から親がね、自分の子供写ってないかなって探して買おうと思ったら、踊ってない自分の子がいたみたいな。
俺それ
これしかなかった。
そうかそうか面白い。
逆に俺今ので思い出した、あの保育園の時にちょっと何の踊り、あの劇があって、なんかこんな黒いマントをして、黒い手袋をして、なんか三角の帽子かぶってっていう役だったので、左手に、あ、右、左手に手袋をはめていて、なんかその手袋を外して次のシーンに移るっていうのがあったんだけど、その手袋が一向に外れなくて、もう外れないから、俺の中でも外れないと次の演技に行けないから、みんなもう外して横でやってるんだけど、俺はもうずっとそれを外れるまで、外れなかったんだけども、ずっとそれを外す、もうそこから先に一歩も進まなかったっていうのがあって、そう、それは多分俺の中でもう明確なこだわりがあったんだろうね。その外せない限りは次には進めんみたいな、そうっていうのをね思い出した。だから子どものその時の世界観って、別に評価軸に乗る前の自分の価値、自分の感覚にすごい忠実だから、なんか多分大人社会から見るとそれがやっぱ、まあ逆に言うと愛らしいって映るんだろうかけども、あ、吉田のそれはカメラマン泣かせかもしれないけど、俺のは逆になんかあの一生懸命やってけなげだみたいな評価だったんだけど、俺必死なんだよね当時はね。もうそんな評価とか、俺だってこれを外したいんだけど外れない、俺の中ではコンプリートしたいわけよ、あのこの劇を完全にこなしたいのに、こなすためにはこれが取れねば次のに進まないと。でも進まないから、もうすでにその時点で演技は進んじゃ、舞台進んでるから、もうすでにあの100点満点というか、そのコンプリートからは逸脱しちゃってるんだけども、そこでなんかジャンプして、まあここを飛び越えて、じゃあなかったことにしようっていうのが全くできなかったっていう記憶がすげえ残ってて、っていうのを今ふと思い出した。
子供ってなんかそういうこだわり持つとかだけど、僕大人になってもあんまり自分そんなに進歩がしてなくて、
それはですね、あの
これまだ完成じゃないからもうちょっとみたいな、本人だけがこだわってて、周りは何がどう違うか分かんないみたいな。
だ、多分あれだろうね、こんなこと言えないかもしれないけど、イラストとして提供してるやつもさ、完成品として出しては、一応社会上はさ出してはいるけれども、自分の中ではまだこれ終わってないんだけど、締め切りのも明らかにもう守らざるを得ない。あの学生の頃は遅刻したりなんだりしても、まあちょっとした老いたですんだけど、一応社会性のある動物としてね、あの生きてる以上っていうところでやってんだろうなってことは、あんまり大きな声では言えないだろうけど、
見切りの範囲内で、ね、
それ建築も一緒だしね、あのやっぱり、まあ、こうしとけばよかったなっていうのは、やって完成した瞬間に見えるんで、その形が出来上がった、うん、ここやっぱなかった方がいいみたいなのはやっぱり当然あるから。でも渡すときにこれなかった方がよかったですっては渡せないから、そこはちょっとね、なかなか歯がゆいなと思うけれど、でもなんか自分でそういう土地見つけてきて、自分でそういう場所作ったらさ、途中までやって、はい一回完成、あでもなんかこれ違うと思ったからで、ずっと更新できるじゃん。なんかそういう遊び場作りたいなって。でそこで吉野だからいろいろ絵描いて、なんか絵描き始めたけどなんかつまんないからやっぱやめたとかもできたりするだろうし、あそれいいね、そういう場所作りたい。
うんうん、
なんだっけ、絵だとモナリザって、あれ何十年も作者が持ち歩いてた絵で、だから依頼があってからずっと何 何十年も書き続けて持ち歩いちゃってたね。
だから、だからもう完成っていうよりそのプロセスの方が、うん、だよね。
そういう作品一個があって、ずっと書き続けて、
今吉成自身がもういい時間だけど、吉成自身もあれなの、その依頼、さっきさ、あ、そうだ、冒頭でイラスト作家って言ってて、依頼される仕事とただ書きたい仕事半々ぐらいだからって言ってたんだけれども、作家っていうのがいわゆるオファーを受けてやるって意味で使ってる。イラストレーター、どういう意味なんだろう。
まだ明確なあれはないですけど、なんていうんだろう、こういう絵を描いてくださいっていう指示が あるのを描くのがイラストレーターかなと思って、
はいはいはいはい、
ちょっとずれるかなと思って、
うんうん、
まあ、画家とかっていうにはでも漫画みたいな絵なんで、
うん、
画家って言っちゃうとまた受け取り方が変わっちゃうなって。
あ、そういうことか。だから作家ってのは自分の中で思いついたものをパッてこう表現する方っていう意味で、うん、そう、あのさ、どういう瞬間にパッて思うの、そのなんかこう書き、なんかさっき映像がパッて浮かぶっていうのは何か体験して、イラストレーターの場合はこういう世界観で書いてくださいのオファーだと思うんだけど、作家吉成勇気、勇気吉成としてはなんか街の中歩っててわーみたいな感じ
だ。あ、もういつ出るとかではなくてだよね、うん、でもやっぱ外からの刺激だったり、いろいろ勉強して得た知識だったりとかっていうのは絶対に必要だと。
そうだよね、
うん、
ちなみに今そういうのをなんか書いてるのとかはあるの、バッて浮かんで、
いっぱい、いつでも浮かぶ、あ、でもね、あの今子供がちっちゃくて、
うん、
そっちにやっぱ物理的に時間や体力取られるので
うん、
限られた時間で今やっていますけど、
それは世に出ない終作集みたいな感じなの、こう、
あのね、そう、それこそ世に出ないのもいっぱい書いてる、あの、時間がない時なんて、
うん、
あの書きたいなんてそんなに書けないので、
うん、
その特に子育て中、うん、で中断がとにかく多いから、
ああそうだよ、ね、
没頭できないっていうので悩んでた時期があって、
うん、
ちょっとの時間で書けることみたいなことを、
あ、
そうだね、まあ、そういう制限の中でやってる絵なんていうのは、
ああ
本当に落書きみたいなものだけど、
でもその時でも時間がない時に書ける絵っていう最初に初期設定をすると、それに対してのイメージがパッて湧く。
いや、そんなことはないね。
自分の世界観はもう、例えばそれが100だとしたら100あるんだけれども、 100を描くためには100の時間が必要だけれども、10しかないときには10で表現できる感じで、こうアウトラインだけとかそういう表現をするっていうこと、感覚的には今時間がないっていう制限下で、
うん、いや、どっちかっていうと、
うん、
100出ちゃったら100やんなきゃ気が済まなくなっちゃうんで、
うん、
もっと制限してる感じ。
あ、100出ないようにしてる自分
で。あ、もうなんて言うんだろう、その例えばあの目の前のお花を写実するとか、
うんうん
うん、ただそれだけのことをするとか。
あ、だから自分の妄想の方をちょっとこう制限する。
そう、フルでいける余裕がないときは、
あ、あ、それ制限できるんだね、面白い。
例えば、ね、だから、まあ制限っていうか、
うん、
意識しなくても制限するそういうところがあって、
もう物理的にシャットダウン、あ、思考はだからその思考モードに自分がいられないからっていう。
そうそうそう、没頭するまでいかないようなとき。
あ、浮かぶときって没頭してる感じあるの、その、例えば子育てしてる瞬間にブワーってこう、ケージのように、ビャーって浮かぶって感じなのか。
子育て中はまずないね。
ない
もう目の前の、例えば牛乳こぼしたら拭かなきゃとか、はいはい、車の運転中みたいな感じだよね。常に何かに。
ああ、なるほどね。
どっちかって、でもお風呂入ってる時とか散歩してる時とか、
はいはいはい、
でも必ずしも 時間として質がいい時に出てるわけでもないのは。
ああ、面白いね。
うーん。
そこってさ、
睡眠は大事なのかもし
れない。ああ。夢見る？
夢めっちゃ見る。
うん、夢覚えてる？
多分一部しか覚えてないと思って。
結構なんか夢、なんか覚え、なんか割とこう、面白い夢の時は割となんかメモするようにしてるんだけど。
うん。
なんかさ、夢のストーリーってだいぶはちゃめちゃだなと思って。そうそう。
はちゃめちゃはちゃめちゃ。
ね。いやだから、自分のこの意識ってさ、自分のことなのに全くアンコントローラブルじゃん。もう全く制御不能で、それが面白いなと思ってこう。そう。だからそれで興味で聞いたんだ。今、物理的になんかやんなきゃな。自分のイマジネーションみたいなのをこう制限するみたいなことってあるのかなっていう話。それで興味だったの。俺それ、浮かんじゃうじゃんと思って。
うん、浮かんじゃったらそれはそれでいいんだけど、うん、制限したくないのに制限されてるっていうのが正しい。
ああ、本当は書きたい、やりたいんだけども、物理的にまあ、
うんうん、
やらざるを得ないから、ああそういうことね、はいはいはい、
でもなんかね、長年書いてて思うのが、うん、例えばアイディア全然いいの出ないみたいな時でも、
うん、
止めないでやっとくと、
うん、
後から振り返った時になんか、うん、あ自分頑張ってたなみたいなこう、
はいはい、
方程につながるっていうか、
なんかその時は気づかない時あるよね自分のやってることがこれなんか全然うまくねえなと思って寝かしといて、後で見るとなんか意外とね、うん、あ、これとこれでこうこうつながるとこうかもみたいなことは結構あるなと。それはある。だから俺も結構ダラダラ考えるのよ。もうってか、まあずっとずっとダラダラダラダラダラダラダラダラずっと考えてて、なんか、でもなんか世の中にやっぱり締め切り的なものがあるし、なんか一応その朝と昼とみたいなこう、なんか時間、一日っていうのがあるんだけれども、あんまりそれに合わせて自分を動かすと、なんか、浮かぶものも浮かばなくなってくるなと思うから、まあ、だからなんかもうその子育ても何も今、まあ、あるんだけど、まだあるんだけど、その、ちっちゃくないから、ほぼほぼもう一人暮らしのようにやってるけどさ、だいぶだから、忙しい時でも、旗から見るとダラダラしてるように見られたりする。
あ、でもそれはある、それは。頭の中フル回転して忙しい時に、旗から見るとぼーっとしてる。
そう。もうただ俺こうやって、なんかずっとこう、なんか今日はお仕事ないんですかとかっていう感じで。いや、今、絶賛仕事中ですと。
面白い。
そうな。
やっぱね、ダメな時でもダメな時なりの形を残しておくのって
わかります。
すごい意味があるなと思って。
いやそう、
うん、全然ダメでもなんか やっとくと。
そうだからさ、さっきのっていうか、どっかで話した正解を恐れる子供の話したけど、うん、ダメってないじゃん、本当はないと思うんだけど、自分ででもともするとダメをつけがちなんだよねと思って。でもそのダメ、今言ったらなんか今時点の俺にとってはダメかもしれないけども、未来の俺にとってはダメじゃないかもって、そのあれを残しとくっていうのは、
うん、
今吉成も言ってるのは、そのダメなものにもその多分、でもダメなものはその時はダメなんだよねダメなだけ。
ダメなりに頑張ってたなみたいなのがいいんで。
そう。だからそれを後から、その時はダメかもしれないけど、そうじゃない時、だってその時なんてその瞬間しかないわけで、
うんうん、
それで前後のさ、自分の時間軸、未来過去、全てを定義するなんて、やっぱちゃんちゃらおかしくってさ、
うんうん
うん、ダメはないって思って。
確かに。うん。本当ですね。
そう。でも世の中の今の教育過程はダメかダメじゃないかっていうのをまずね、学ばねばならないっていう、そこのジレン、まあそれも必要だからね、社会動物としては悩ましいよね。
偏りすぎてる気もね、するので、バランス取れたらいいですよね、そこが。
ねえ、
うん、
ただそれが平均じゃないからね、吉成少年みたいにさ、意固地に踊らない、でもちゃんと自分のロジックがある少年もいれば、
うん、
多分ただ踊らない少年もいるかもしれないし、踊ってるけれども踊らされてる少年もいるかもしれないしさ、
うん、
ね。
うん。
だから評価って難しいねと。でも俺だからなんかいつも思うんだけど、間違いを許容すればいいと思う。なんかその時思ったけどもごめん、あの時はこう思った、今は違うって言って、
うんうん、
そこをこう更新できる。
そうですね、
うん、教育もそうしたらいいんじゃないかなと思う。先生だってさ、怒る時は怒るし、ムカつく時はムカつくし、今日教えたくないって時は絶対あると思うんだよ、
うん、
でも教師だから教えねばならぬみたいなので頑張っていくとフラストレーションたまるだろうし、それが八つ当たりになったりもするし、
うんうんうんうん、
今日は先生教えたくないから自習にしますみたいなさ途端に今だったら子供親とかがね炎上するでしょ
子供はやったってなると
、子供やったで親から金払ってるのにとかさ、
クレームきますね。
クレームきたでしょ。そう、今日先生嫌です、気分が乗りませんって言って、あと今日はイラスト描きたいから文字描きたくないですみたいなさそういう優しい無法地帯みたいなものを作れたらいいね。
うん、
優しい無法地帯だ、それ優しいの
か。あ、でもいいかもしれないですね。
あ、
優しい
子供、最近の子供はあれですね、何でも AI がやれるようになる時代が来るって言われてて、
うん、
一体自分は何をしたらいいのっていうところが結構あって、あ、
小学生とかでも考えるんですか。
物理とかでもそうです。
あ、
でも
多分それは周りの大人がこういう社会に来るから、あなたはどうするの、何をやるのっていうふうにきっと問いを狭めてんだろうね。
あの、分かんないですよね、子供の時って
。分かんない、経験
少ないし、それより遊んでた方がいいですよね。なんか、りょうさんがちっちゃい頃よくやってたっていう、あの、何ですか、船作って、葉っぱで。
ああ、笹舟作って、一日中流すみたいな、そうそう。だって、笹舟なんかの笹が一回として自分の理想通りにこう、裂けないからさ、やっぱりまあ、永遠の課題なわけだし。
めっちゃいいですよね、そういうの。
うん。次もう一回やろう、吉田、リアルで。
じゃあリアルで。
うん、いや、ちょっともっといろいろ、いや、そうなんだよ。その空気感ってやっぱりこう、オンラインとはいえ、伝染するだよ。伝染するな、伝染っていうか、こう、やっぱりオンラインでも割とこの空気感でなんていうのか、なんて表現したらいいんだ。
相手に伝わる。
うん？
相手に伝わるってこと。
うんとね、違う。あ、きなそう、伝わるんだけども、なんて言ったらいいんだろう。
感じ。
オンラインは緊張してちょっと言語化があれだなっていう吉成ワールドがこう自分の中に浸透したっていうか、でそれにつられて俺もなんか。ベラベラ喋ってるけれども、そういう吉成モードが自分の中にもちょっとこうあるから、ある部分が、あ、なんかそう、なんか相互作用、会話って相互作用だなって思うわけ。だから、それをすごい感じた。だから、なんでだからリアルでやりたいかと思ったら、なんかこれとリアルの違いをちょっと楽しみたいなと思って。そう、うん、だその情報、いや、そうなんだよ、そう相互作用、本当にだ、結構ベラベラ喋るのって喋りたいから喋るって言ってるけど、喋れるこう受け手がいるからなんか引き出される感じがあるっていうかさ、うまく言えないんだけど、うまく言えないだから
リアルの方が、
うん、
なんだろう、ここ突っ込めるみたいな空気とかは、
うんうん、
あるね。
あとやっぱ
難しい、ね、
若干やっぱりそのさ 0.0 何秒ぐらいのラグがあるじゃん、どうしても、うん、この あの、うん、わかるわかるって言った時に、食い気味にわかるわかるっていう場合、言ってるんだけども、いや、もう、やっぱり、だいぶ慣れてきてる。このオンラインは慣れてるし、アミさんとはどっちかというとオンライン比率が高いから、リアルの時の解像度が、あの、最初にリアルで会った時なんかリアルの解像度高すぎて、逆に、そのめまいじゃない、めまいまでは言わないけど、こうちょっと情報過多な場合とかもあって、その誤差も面白いな。これ初めてがオンラインだから、アミさんとは。だから、で、あったのがね。だからそれで何回かやって初めてリアル会うまではオンラインを重ねてたから、やる情報量とオンライン情報量のあとなんかアミさんが立体でいることが俺の中で最初なかったから、この中のペラペラの存在だったわけよ。だからそれがさ、動いて歩いてなっていうのはやっぱりちょっと衝撃なわけよそう、そこのこの誤差修正っていうか差の修正が面白かったし、
あ、
そう。でもなんかそれで何回かあって、この前宮古に行った時なんか宮古でいろいろそれこそなんかもう自然のスケールの方が人間より圧倒的にでかいようなところに連れてってもらって、なんかそういう時にいるともうやっぱりなんかそこで喋ってるとこうやっぱリアルアミさんのなんか全身からの情報がこうなんていうかな、言外の情報っていうの、その言葉言語化しなくてはその別につぶさに観察してるわけじゃないけど、歩き方とかなんかこうあの挙動とかもさ全部情報として入ってくるから面白いな。
うん、
そう。だから今まで吉成はただの同級生でだったんだけども、一回この的場を介して一旦オンラインを挟んだ後の吉成は今度初めて会うからそういうのをちょっともうさ、なんか一回経験したことってさなくならないじゃん。だもう吉成はもうこのこうやって俺と AI ってじゃないや、オンラインで喋った吉成になったわけで、そう。その吉成と今度会って喋ってみると、お前今までのオンラインを知らない吉成じゃなかったなっていう、その際をちょっと俺は見てみたいなって。
うんうん、
オンラインは結構ね、真面目なんで、なんか。
ヨウさんのモードが入ってたんですね、吉成さんモードが。
そう、入ってた。そう。いやちょっと新鮮だったな。
うん。
今までの同級生シリーズの中では、逆に言うと一番、高校の同級生の中では一番、むしろその、当時付き合いがあったのが吉成の。他のメンツはそうだね、同じクラスになったりもないし、うん、
確かに丸々くんとか丸々さんって感
じ。そう吉成は吉成だろう。高校の卒業式の日も家まで吉成帰れずに家に泊まったっていう終電
っていうローカル線が
そう
途中までしか行かない。
そう、卒業証書をうちにで忘れてうちの親が後で届けたっていう
、
そういう腐れ。吉成とあと乗り寄っていたでしょ、中学漁師の菊池乗り寄って覚えてる、あとゲストで出てくれた中性子のビームで、
あ
れは中学の同級生だね。そう、
そうなんですね。あ、
だからいや面白いなと思う、なんかその面識なんか今日コミュニティの深さがその呼び方とかにも影響してるのがあって、
のりおさんも結構こうかしこまってましたよね。
そう最初かしこまってた。そうな
の。なんかでもいろいろ思い出してきた、食べてるうちに、
うん、でしょ。そうなんだよ、
なんか弁当をお昼になる前に
途
中の休み時間で早弁するんだけど、
そう
量が食べちゃうの。
そう。
吉成さんの分。
そう。俺足りないから。俺朝昼昼バンバンって一日5食だったの。そう。そうだ。全然足りなかったから食べてた。
やっぱ水軍戦ね。あっちの奥まで行く仲間って、そうそう数がいる。
いや、そうなんだよ。もう、うん、 あのうちは1時間ぐらいで、吉成のとこまで1時間半ぐらい乗るのよ。まあ、だいぶ山奥なんだけども、関東平野なんだけども、平野じゃないからね、山間部になってる。で、もうほぼほぼ、まあ、吉成はほぼ始発、まあ、始発だからあれだけど、もうだいぶ指定席だよね。もうあの乗る人が限られてるから、普通の電車なんだけども、うん、毎回固定されてる。そう。しかも1時間に1本しかないからさ。
うん、ここが大変。
でもさ、当時はそれが普通だったからさ、うん、何もそれに対してさ、遅いだの早いだのなかったし、自分がまあ、だから20分前ぐらいあの駅に行って、あのまあ、乗り遅れたらあれだから。っていうのを、友達と遊びに行くときはそうやるんだけど、学校行くときは、あのもう、毎日乗るから車掌も覚えてるからさ、俺が乗ったらスタートだったから、あの、うちの駅は。そう。
うちの駅もさ、
あ、そう
だね、僕ともう一人、女の人でいたんだけど、うん、その二人が乗ったらゴール。
だから、時間もある意味ちょっとルーズだったよね。その
ルーズだ。
一応、あの、ベルが鳴ったりはするんだけども、やっぱりいつも来るやつが来ないと、だら俺なんか汽笛鳴らされるの、ファファーってこうあの走ってると、出るぞみたいな感じで、ファファーってやられて、ガーって走って。だんだん、1年生の頃は真面目に行ってたけど、2年、3年、だんだん、あの、どうせ俺が乗らなければ走らねえだろうと思って、ゆっくり行ってたら、しまいに車掌に怒られて、早くしろみたいな感じで。
そう、
だ公共と市、自分では、だから公と市がさ、いい感じで混ざり合ってたよね、ローカルっていうのはね、うんうん、
それいいですよね、なかなかな、
そう、やっぱり、まあ、ルール先行っていうか、ルールも大事だけども、ルール 100% じゃなくね、まあいい塩梅で、そう、塩梅がいい、大事なんだやっぱり。そう、バッファーです、バッファ
ー、本当ですね、
ああ
いいな、いいです、うん、
長く喋ったな、なんだかんだ、
うん、
どうですと、こんな感じでいいかなと思いますどうでした吉成さん、結城吉成、
なんか、いや、楽しかったというか、勉強になることもいくつかありましたね、
なんか真面目
吉成さん
ました、ね、またじゃあちょっと、あ、というかあれだ、2月にまたあるからね、同窓、あれ、大同窓会。
あ、毎年なんですか？
毎年ある。
あれ、なんかさ、茨城で大きいのあるっていうのはいつなの？
は、ね、来年、そう。
水戸で。時間ですね。すごいね。
水戸のやつは、あの、漢字学年が3学年、あの、40歳になる年、50歳なち、60歳になる年の、学年が幹事になる大同窓会が地元であって、我々その次50歳も大だから、我々その幹事学年になる、
来年幹事学年、
来年、そう、
あ、
これは本家の水戸の方であ
るすごいいいですね、なんかそういうのもいいですね、
いや面白いよね、
うん、
そう、大人になってみると高校の時のそのいろいろやんちゃしてたのが、まあまあ、出てくれた人たちもみんなそうだけどさ、なんかいろんな人いるよねやっぱね、うちの高
校すごいんですよ、りょうさんの同期本当に皆さん様々で面白 い、
そうだから、そう、あの終わろうと思ったけど、吉成のさ前、あのだから、あの高校大学で物理やって天文とかやってたでしょ、それであのさ水戸であの集まりあった時、あの JAXA かなんかの誰か女の人、
あ、はい、
応援やってたよ、うんうんうん、ジャクサの人だよね、あれね。
ジャクサのって。
そう、そういう、もうジャクサで宇宙船で、なんかこう、なんか、あれはなんだっけ、宇宙ゴミかなんかを集めるだっけ、なんか忘れちゃったんだけど。
時、そうだっけ、デブリの話だった。
あ、デブリ
だったか。あと、そう、宇宙ヨットのイカロスの研究とかしてた人。
そっちだ、そうだそうだ、宇宙ヨットだ。そういう人とか、あと、南極探検隊に行った後輩もいるじゃん。
うん、
いる。そうなの。結構、いろんな人がいて、面白い。高校の頃はね、そんなこと考えもせずにあのいたけれど、
今の代の子たちも結構面白い進路を歩んでるんですか？でも
結構いると思うよ、あんまりその高校とは絡んでないけど、あ、今の現役とはそんな絡んでないけど、吉成は高校のなんかは出たりしてる？そういや、
最近の、
うん、はない、
学校の 校風なんですか。
でも中高一貫になってだいぶ校風はちょっと変わってきたとは言ってたけれど、
うん、あ、一貫なんだ。
一貫になった、あの何年か前に。
なんかもう生徒がやりたい放題できる学校みたいな感じだった。
昔はね、
昔ね、
あの俺らのとこは先生もあんまりもうあの民法だけ守れみたいな感覚そう、なんか学校の外出ればもうなんか逆に言うとね、まあ逆にまあ自分で判断して自分でやれよっていう感じで、うん、だったから、まあある意味無頓着だったしね、まあ自由だった、うん、良き時代でしたね。良き時代でしたねっていうとなんか老害っぽい言い方になるけ
どいや、いいなって思います。
いや、でもなんかそういうのをのよかった、昔は良かっただけ言っててもあれだからさ、なんかそういうのを昔は良かったマウントするんじゃなくて、今の時代でなんかちょっと作りたいなってね、やっぱり常々思ってるから。
的場不動産で、
的場不動産だから、そうね、的場不動産で、的場そういうなんか学校じゃない学校みたいなさ、
うんうん、
なんか学校じゃないけれども学べる、まあ、学びの定義もいろいろじゃん。別にその、さっき吉田がいろいろ学びになったとかって言ってくれたけど、誰にとってどういう学びになるかってその人次第だけどさ、何かこういう接点、接触面がないと、あの、その学びに気づきようもないから、そういうなんか、ひたすら接触できる場所。
うん、
濃厚接触できる場所。ね。そう、感情が濃厚接触できる場所はあったらいいと
思う。
やっぱ場所はね、なんだかんだ大きいなって。やっぱここもまた話が全然終わんねえんだけどさ、あの同窓会の集まりも結局ここでやることが多かったから、この事務所で、うちので打ち上げとかここに 3,40 人集まってさ、もうなんかすごい状態になってたけど、でもなんかこの場所があることでみんなここに来てちゃんと打ち合わせするやつもいれば、来るなりソファーに座ってお菓子食べて、あの終わった後飲み会が始まるのを待つのもいるし、もう自分勝手なわけ。でもそれが別にあのお前何やれよこれやれよじゃなくて、まあやりたいやつやれるやつがただやって、終わったらみんなで終わったからじゃあ行こうかって言って、お前何もやってねえじゃんみたいな話には一切ならずに、それはねすごい逆にあの優しい空間だったなと。あれは俺の中でやっぱすごく良かったから、そういう空間をちょっと公共にも作りたいっていうのはすごいあるね。だからそれが定義されどういう定義になるか分かんないから、学校法人じゃない学校みたいな感じなのかな無法学校。これはあれだ、喋ってると終わらなくなるパターンになってきたから終わらそう。
連想が止まらない。
うん。
どんどん出てきちゃいます。
ね。
面白い。うん。
じゃあここら辺で良いですかね。
まだまだ話はちょっと尽きないんですけど、一旦この辺りで終わりにできればと思います。はい。じゃあ吉成さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。